本語の SBS です。
今日のゲストはグラフィックデザイナーで、そしてメルブルンのストリートアートの活動もされている青島光龍さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。青島さん、ストリートアートということなんですけども、はい、まあ、メルボルンはね、その、はい、街の至るところにいろんなそのスプレーガーがありますけども、はい、青島さんもそういった活動をされてるんですよね。
そうですね、あのスプレーで壁に描いたりっていうのをやろうと思ってメルボルンに行きました。
スプレーガー自体はお家とかビルの、はい、所有者から許可が出ればやってもいいっていう感じなんですよね。
そうですね、実際に僕はまだ完全にお仕事として依頼を受けたことはないんですけども、その周りでやったことある友人たちの話を聞いたりして、その実際に自分の家の例えば子供の部屋に絵を描いてほしいだったりとか、あとに中庭のあの柵のところのところに描いてほしいっていう依頼は、それはもう完全に個人のものなので、その人が OK すればっていう状態だと思うんですけど、例えばその管理者、建物の管理者とそこをテナントとして使ってる人が違う場合は、建物の管理者に多分許可を取らなきゃいけないしっていうのがありまして、で本当はそれ以外は全部ちょっとイリーガルな感じでやってるんですけど、ただ僕が練習してるところはそのホージャーレンという場所は基本的にその合法とされていて、その誰でも書いていいみたいな感じにはなっています。
ホージャーレインって SBS のスタジオがあるメルボルンのフェデレーションスクエアからも、はい、もう歩いてすぐね、2、3分のところにあって、はい、いつも人が写真撮ってますよね。
毎日すごいです、本当に。
すごいですよね。
平日も週末もかけに行ったことあるんですけど、大体もう1日通して何百人も人が歩いてる状態ですね。常に写真が撮られてて、
そこの壁って、はい、もう
一面そうですね、
スプレー画じゃないですか、
はい、
どのぐらいの人がどのぐらいの頻度でああいうものを描いてるんですか。
正直、その描く人のやり方によって違うんですけど、例えばその本当に大きな絵をたまに描く人もいれば、本当に自分のサインだけをすってきて描いてすって帰る人もいるし、なんか本当に人によって違いますね。なので一概には言えないんですけど、でもほとんど毎日誰かしらいると思うんですよね。
あ、描いてる人が、
描いてる人が、はい、いつ夜中に来てる人もいるだろうし、昼間に来てパフォーマンスとしてやってる人もいるだろうし、そこはちょっと曖昧なんですけども。
青島さんのスプレー画自体は今いくつぐらいあそこに書いてあるんですか。
はい、今残ってるのは3つか4つぐらいですかね。は
い、どういう絵が。
大きな女性の顔の、中国の楊貴妃のチャイニーズオペラっていう題材をモチーフにした、あと髪の青い女性の絵と、あとはフクロウの絵が多分残ってますかね。あとは自分がオリジナルで作った竜のキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターをそのキャラクター風に描いたやつも多分残ってるかと思います。
なるほど、はい、そっか、誰かが他に描いちゃってる可能性もある。
そうですね、ほとんど毎日なんかちょっといたずらされたりとか塗り替えられたりとか、それが激しい時もあれば、ずっと手を出されない時もあれば、はい、
この絵には手をつけちゃいけないとか、そういう、なんていうんですか、はい、スプレー画をするアーティストの間で暗黙の了解とか、そういうのってあるんですか。
あ、そうですね、すごい一番有名な説が、そもそもそのストリートアートというかグラフィティアートに関してのなんか歴史はすごく曖昧で、ヒップホップカルチャーに似てたりもするんですけど、それの一部なので生い立ちがすごく曖昧なんですけど、その中でもその有名な説が、実際に描いた人の上から描くときはその元あった絵より上手いやつを描かなきゃいけないというルールが暗黙であるんですよね。それでこうみんながどんどんこれを消すんだったらそれよりももっと上手いのを描かなきゃいけないっていうのがあるから、どんどんレベルが上がっていくっていうのが、
そう
あって、だ昔は本当に単純なサインだけだったものがどんどんもっと主張して、ペンで書いてたものがもっと手早く端的に大きな面積を描けるようにスプレーに変わってってっていうのが、昔アメリカでそういう流れがあったらしいんですけども。
へ、
はい、ただすごく、まあ、やってること自体がイリーガルに近いことでもあるので、場所によっては、場所にもよるんですけど、なので、まあ、その発祥というのはすごく 場所によってまちまちというか曖昧だったりするんですけど、僕が聞いた話とか自分で調べてみたりするにはそういうのが結構有力だったりします。
はい、例えば、はい、リッチモンドの方だとカニエ・ウェストとテイラー・スウィフトと、はい、カーダシアン、カーダシアンの絵が、その大きい絵が電車乗ってると見えたりとか、
はい、
あと他のところにはそのこの間クライストチャーチの、あの銃乱射事件があって、まあそれを受けて、はい、ジャシンダ・アーダン首相がそのイスラム教徒の女性をこう抱擁しているような絵とかも描かれていたりとか、
はい、
なんていうんですかね、もう本当にいろんなね、ものがありますよね。
そうですね、要は本当に政治的なメッセージがあるものから単純な落書きまでの差はかなりある気がします。それも、まあ、書きたい人のその人がどういうことを伝えたいかによると思うんですけども、はい、
あの大きいもう20メーターぐらいのビルの壁に描かれてる絵とかって、
はい、
どうやって描いてるんですかね。
あれは基本的には本当にその屋外ですか、昇降機にみんな乗って書いてたりするんですよ。
あ、はい、あの昇降機っていうと窓掃除する人とかの、窓掃除
したりとか、はい、実際僕はまだ使ったことないんですけども、あの書いてる人を見るとその場所によるんですけど小型のものだったり、
うんうん
う
ん、
もう大型のもうクレーンのようなものを使ったりに近いものまで、あとは例えばイベントによってはその先に足組みを作って、
うん、ええ、
でその足組みに乗って描いてたりもするんですよね。
あ、
で絵描き終わったら足組みを取るみたいなっていうやり方もして、ただその大きな絵をこう細部まで描くんで、
うん、
基本的には常にこうフレキシブルに動く、多分昇降機の方がなんか例えば動画とか見てても、うんうんうん、それに乗って描いてる人は多いですね。
はあ、はい、それにしてもすごいですよね、あそこまで詳細な絵をあのスケールで描けるって、はい、しかもビルの壁に描けるっていうのは
そうですね、
すごいですよね。
あれは本当に、
うん、
そもそも絵が上手い人だと思うんですよね。もともと多分誰もが大体壁に描く前に自分にブラックブックって言うんですけど、
うんうん、
その自分の絵がもう何を描こうかっていうこのラフスケッチを多分みんな用意してるんですよ、基本的には。
あ、なるほど。
であとはそれを壁に投影できるかどうか、ね、完全にゼロから壁にフリースタイルで今思った瞬間のことを描くっていう人もいるんですけど、
うん、
ああいうすごく巨大なものに関しては多分先に依頼者側にそのラフのスケッチも見せないとどういうもので仕上がるかっていうのが伝わらないので、
うんうんうん、
それを用意してあるはずなんですよ、
うんうん、
なのでそれを用意した上でそのそれになぞって描くので、それはどっちかっていうともう元の絵が完成した上でそれを壁にうまく転写するスキルになるので、なんかちょっとニュアンスが違います、
ね、違います、
ね、だから元の絵のアイデアはもうできてる状態だと思います。すごく大きなものに関しては。
うーん、青島さんもそういったものを目標としてますか？
そうですね、やっぱりその自分の好きなものだけを描く以外にも、
うんうん、
その僕はグラフィックデザイナーの仕事もしてるのでちょっとニュアンスの捉え方が違うんですけど、
うんうん、
あの物事を依頼された時に出来上がるものって自分一人の力じゃできないものが多いんですよ、
うんうん、
例えば今自分はこの瞬間こういうものを描きたいと思ってても、
うんうん、
それはデザインの仕事でもアートの仕事でもそうなんですけど、うんうん、依頼をしてくれた人がこういうことをやってみたいっていうその依頼者側の声が入るとそれと自分の考えが合わさるので、その二人でしか生まれないものが出来上がるんですよね。でそれって自分が 100% 生んだものとまた違うので、そこの面白みがあるというか、その人が求めてる中でその人の意見をうまく組みつつ自分のものを混ぜ込んで作るものになるので、唯一無二度が高いと思うんですよね、その自分でやるより。
なるほど。
もちろん完全に自分のスタイルを確立させてあなたのこういう絵が見たいっていう人もいずれ出てくるのかもしれないんですけども、
うん、
そうじゃないこともできるのがその面白みかなって思いますね。
うーん、はい、面白いですよね。
面白いですね。
でもスプレー画をお仕事にする、それで食べていくって難しいですよね。
そうですね、なんか僕の感覚としてはなんですけど、結局すごく広く言っちゃえば画家に近い気がするんですよね。で僕があくまでやりたいのは特に犯罪行為でもなくて、グラフィティアートって本当いわゆる犯罪、軽犯罪というイメージなんですけど、
うん、
別に僕は犯罪を犯したいわけじゃなくてその文化の成り立ちとしては犯罪からだったかもしれないんですけど、それが結果的に一部では評価され始めて、
ええ、
なんかウォールアートだったりミューラルだったりっていう 位置づけをもらえたっていう時点で、その単純にペインターとして成り立つ気もするんですよね。その非合法で許可のない場所に自分のもの、自分の足跡を残すっていう行為をしたいわけではなくて、それはそれで多分グラフィティなんですよ。一番根源的な部分はその自分の名前を残す行為だったり、そういう社会的メッセージを誰にも許可を得てない場所に残したっていうこと自体がグラフィティって呼ぶ人もいるんですけど、例えば自分が描いた絵の上からすぐに消しちゃうとか、すごくどうやって描いたか分かんないぐらい高い場所に描いたりとか、それが美、そう、それが美学だって、それがグラフィティだっていう人もいるし、その何がグラフィティかはその人によるんですけど、どっちかというとアーティストに感覚が近いんですよね。アーティストになりたいという感覚の方が近いです。一般的にアーティストのように自分の作品を作りつつ、何かグッズも作りつつ、時としてイベントで何かやらせてもらったり、
なるほど、
自分のファンを作ってその一定の人が何か自分のものを買ってもらえれば、それはそれで収入源につながるので、
そうですよね、
っていう考えからすれば、ものすごく難しいかと言われたら、なんか半分ならできそうな気もするんですよね。いずれは、今じゃなくても、でそれをうまくこう、その活動をうまく続けるためにも、僕はグラフィックデザインの仕事もしてて、やっぱりその他人の、自分だけじゃなくて全然違った意見の人をも、意見を持つ人の声を聞けるっていうのがすごく僕の中で面白くて、今まで生きてきた価値観にないものをその人が言ってくれるので、だ自分だけの、自分 100% の作品を作りつつ、誰かの声を聞いて半々で作るっていう行為もこう同時にやっていくのが僕の中で楽しくて、
そう、他にもいっぱい見てくれてる人がいて、ファンの人がいてくれて、そうするともっと頑張ろうっていう気にもなりますもんね。
そうですね、
やっぱり確かに私のこの仕事もしててもそうなんですけど、やっぱりそのいろんな人の意見を受け、自分がやりたいことばっかやってても、ね、なかなか
リスナーがいないと
つながらない
ね。そうですね
ですよね、はい。目標としている人などいらっしゃいますか？
パッと今思いつく人の中でドラゴン76という人がいて、その人は僕のすごく尊敬するアーティストなんですけど、多分年齢的にちょうど僕の一回り上、ちょうど12個上なんですよね。でその人はグラフィティをやスプレーアートじゃなくて普通にペインターの人なんですよ。
おー、なるほど。
で多分僕は20代前半ぐらいの時にその人を知って、でその人の絵がすごく素敵で、なんかいっぱい調べたり実際に会いに行ってライブペイント見てきたりとかしたんですけど、今その人はもう日本で何年も続けてきたので、拠点をアメリカに移して、アメリカで自分のスタジオを構えて、そこで最近エキシビジョンとかもやったりしてて、作風も好きだし、その本当にやってる行為がかっこよくて、ずっとその人に憧れてこう絵をやりたいなと思ってたんですよね。
作品の特徴ってあります？例えば動物の絵が多いとか、こういう色を使ってるとか、なんかその
暖色系がすごく多いですね、黄色だったり。
ああ、なるほど、
はい。ですごく情熱的な色使い で、 でライブペイントもすごくなんだろう、ダイナミックだし、なんか絵を描いてるというよりかはなんか絵を作ってるっていう感覚に近いですね。本当にいろんな道具を使って、ペンだけじゃなくてたまにスプレーも使うし、なんかテープ貼ってマスキングもするし、直線を引きたかったら定規みたいなの使う時もあるし、なんかそのやり方にこだわらないというか、はい。で人物の絵ももちろん多いし、でも動物も描けるし、その人はその共存というのをテーマにずっと自分の絵を作ってるらしくて、はい。でなんか人と動物が一緒にいる絵が多かったりとか、でもちょっと機械的で絶対に現実にはありえないファンタジー的な要素が入ってたりするんですよね、はい。
スプレー画の道で頑張っていきたいっていう話はしていただいたんですけど、何かその特別にこういうのやってみたいとか、こういう絵を描いてみたいとか、そういうのあります？
本当にざっくり言っちゃうと、世界中の壁に絵を描いてみたいっていうのがやっぱりあって、そのしかもその単純にキャンパスに描くんじゃなくて、その景観としてそこに住んでる人たちっていう街並みがある中で、その街並みのシンボルになるような、例えば小さなもので言えばゲストハウスの壁とかだったり描いて、その人たちにとっての目印になったりとか、絵でもありつつでも景色の一部を作り上げるものでもあるので、そういうその世界中のなんか こんなところにもこんな絵があるんだみたいな場所に描いてみたいっていうのはありますね、うんうんうん、とあるペインターの人でその現地の材料を使って塗料を作ってその塗料で描くっていう人がいたんですよ。
うーん、
その地で採れた植物とかをこう使ってそれで絵の具を作ってその色だけで描くっていう人がいて、それすごく面白そうだなって思いましたね。その今自分が持ってるものじゃなくて現地調達、現地開発、それを使って現地にアートを残すってすごく面白いなと思って、それいずれちょっとやってみたいかもしれないですね。
あと青島さん、今度は、はい、イベントもされるということで。
そうですね、ありがたいことにつながりを作っていただいて、
うん、
こっちのメルボルンの市内の方でその、ワークショップをやらせていただくことになって、実際にスプレー使うのはその難しいんですけども、
うんうん、
その子どもたちに向けてそのストリートアートの一歩となるようなことをちょっと教えれるような感じで、その自分の名前をちょっとかっこよく書いてみたりとか、ポップに書いてみたり、そのペンと紙を使ってできる範囲でのワークショップをやらせてもらえることになりました。
へ
で7月の、そうですね、7月の6日に、朝10時からジャパニージーっていう、ランゲージスクールがあるんですけど、
は
い、そこでやらせてもらう形になってます。
なるほど、
はい、
いいですね。子どもを中心に。
そうですね、子どもはどなたでも参加できるんですけども、実際に子どもたちが少しでもそういう、なんか理解だったり新しい世界が広がれば面白いかなってことで、基本的には子どもたち中心に、はい、やる予定です。
いいですよね。だって子どもたちがね、はい、だいたい習うよく描く絵って言ったらね、普通の景色の絵とか、漫画のキャラクターの絵とかっていう風な、その範囲で止まっちゃうので、
はい、
ストリートがっぽく描くっていうのはやっぱりいいですよね。なんか
その
新しい、
そうですね、はい、面白いと思います。
面白そうですね、
はい、
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。